高潔智英の Go To
電子地ステーション、スピード上げて雲突き抜け、止め半日へハンドル切って、頑張った平日苦笑いもオーライ、最高な一日にしたい、有形文化財飛騨の三重産業、発展させた糸で市場を受け継ぎ紡ぐ夢希望未来、あなたも来てほしい Go To 電子地ステーション。
おはようございます、素敵な土曜日を過ごすためのこの時間、高潔智英の Go To 電子ステーション、今日もね始まりました。今いかがお過ごしでしょうか、私はですね最近やっぱりこの歴史ある電子地底でね、いろいろと情報発信をしているっていうことで、自分のルーツ探しの旅にですねこの間出て行ったんですよ。っていうのが、私名前高潔、これね岐阜県になるんですけども、御嶽町にですね高潔神社っていうのがありまして、この間行ってきました、その近くにはですね岩光寺というようなところもありまして、どうやらあの高潔の、家系図があるっていうようなね、そんな歴史の旅っていうのが最近私の中でちょっとこうテーマになっておりますが、こんな、歴史を紡ぐ、これからに伝えていく、そんな番組、高潔智英の Go To 電子ステーション、今日も、楽しくお聞きいただければと思います。高潔智英の Go To
電子ステーション。
さあ、三重県の魅力を発信していくこの番組ですがね、今月は、来年夏にできるおやつタウンについて、おやつタウン島田信勝さんにお越しいただいて、いろいろとお話を聞いております。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
いや、お願いします。もうね、島田さんのこれまでの経歴っていうのがすごく興味深いですよね。
そうですか。
いや、なかなかの東京ディズニーリゾートのスタッフとしてね働かれているっていうような知り合いはいるんですけれども、実際にこの集客の最前線で仕事をされている方にお会いするのは初めてなので、もういろいろ聞きたいことだらけで。
そうですね、あんまりいないかもわかんないですね。
はい、もう今日今週も聞いていきたいなというふうに思います。はい、さっきもねスタッフの話をしたんですけれども、やっぱりそこで働いているスタッフさんっていうのがすごく表情がね生き生きとしてるというか、笑顔いっぱいで、すごく印象的なんですよね。はい、キラキラしてるっていうんですか、そういった生き生きとしたスタッフさん、このおもてなしとしてのコツっていうのは何か
そうですね、もちろんね、スタッフの方、キャストの方ですね、やっぱりこうおもてなしするのが好きだっていうのが重要だとは思うんですけど、でもやっぱりディズニーリゾートで働いてるキャストを見ていくとですね、トレーニングの時にお客様を喜ばせるっていうことを身をもって体験するんですね。
具体的にはどういう、
例えばですね、トイレをよく探してる場所でお客様に声をかけてみるっていう風な、こんなトレーニングもしたりしますね。
は
あ、そうすると困ってる人に声をかけてありがとうって言ってもらえる経験が積み重なっていくんですね。
はいはい、
でこれをトレーニングの時からやっていくとですね、やっぱり自分から積極的にお客様に声をかけて、お客様を少しでも喜ばせよう、こんな風になっていく。ですからおやつタウンもね、東京ディズニーリゾートとは全く違う施設なんですけど、お客様を少しでも満足していただけるような、施設を目指してやっていきたいなと今考えています。
いや、すごく面白い取り組みですよね。なんていうか、こう日常にある困りごとをこう声かけしたり解決したりっていうところで、小さなこう喜びっていうものを作っていく、そんなイメージなんですかね。
そうですね。あとね、もう一つあるとすればね、ユニークな取り組みで、キャストの方同士で、誰が一番輝いているかとかね、こんな表彰の制度があったりですね。
それを輝いているっていうのはこう投票制で。
そうですね、
やっぱりそういうところを積み重ねることでやっぱ変わってくるんですかね。
そうですね、やっぱり働いている側も、自分が周りから見られてるって思うとですね、より一層頑張ろうと思う、こんなところもあるんじゃないですかね。
あ、確かに。これ私もう音楽活動としていろいろ外に出てたりするんですけども、よく言われるのが、外にステージに出てる人って若いっていうのがあるんですよ。っていうのはやっぱりこう人の目を意識してると、自分自身の内面からちょっと とした気遣いができるのかなっていうふうに思いまして、それが見られるっていうことが若さにつながるっていうような話をなんとなく体験したことがありますね。
あとね、もう一つウォルト・ディズニーのこれ有名な言葉であるんですけどね、はい、毎日が初演っていう言葉があるんですよ、
はい、
演じてる側、お客様をお迎えしてる側のキャストっていうのは毎日同じ作業を実は繰り返してたりするんですよね、
はい、
ところがですね、お客様ゲストの方っていうのはその日が特別な一日で、その日しか来られない、まあ、もちろん中には好きな方がいて毎日お越しいただけるって方もいるんですけど、でもほとんどの方がその日一日を楽しみに来ていただいてるわけですね。そうするとキャストが慣れてしまって意味がない、毎日が初演の気持ちで接客に臨もうと、こういったところもね、やっぱ社員の中に根付いてるんじゃないかなと思いますね。
なるほど、確かにね。例えばこうちょっと流れ作業的にだれちゃうようなところって見たくないですもんね。
そうですね、まあ、本当は例えばアーティストの方でしたらね、いろんなこう各地でコンサートされたりすると思うんですよ。でもやっぱり毎日見られてる方が違う、毎日歌う場所が違うっていうことで、初演の気持ちを忘れずにね、やっぱこう演じられると思うんですけど、どうしても同じ場所で毎日決まった時間で決まったことをやるとね、やっぱどうしてもだれてしまうってこともよくよく起こりがちなんですけど、やっぱそれを起こさないためにどうするのか、やっぱ意識するってことしかないですよね。
やっぱりその意識も大事ですし、なんか他に何でしょう、この毎日を違って過ごすような、違った気持ちで過ごすような気持ちにさせるって、何かこう島田さん流の何かってありますか？
まあ、私流というよりかやっぱりゲストの方に見られてると思うのかどうか、そこじゃないですかね。まあ、よくね、街中のコンビニエンスストアでみんながお客様の顔を見ずにありがとうございましたなんてね、よく聞きますけど、はい、やっぱそうじゃなくて、お客様に本当にありがとうございましたっていうね、例えばディズニーなんかでもそうですけど、子供さんだったら子供の目線に合わせて膝を折りたたんで物を話すとかね、やっぱその目の前の相手にどう自分の気持ちを伝えるか、まあ、こんな日常の中でごくごく当たり前のコミュニケーションを大切にしていく、こういったことの積み重ねなんじゃないですかね。
なかなか深い言葉ですね。ぜひコンビニで勤めている方はその思いで、常に初演であると、常に見られていると、そんな気持ちでね、楽しく仕事やってもらったらいいですよ ね。 多くの人がそういった気持ちで仕事をしてもらうと、きっと作られるワクワクも違うんでしょうね。
そうですね。でもこれからね、やっぱ我々もね、たくさんの社員を採用して、それから中で働くアルバイトの方なんかも採用して、やっぱ教育していかなきゃいけないんですよね。で、そういった時にやっぱ先ほどお話したようなポイントをお伝えして、少しでもお客様目線に立ってですね、接客していただける、こんなスタッフ教育をね、心がけていきたいと考えています。
そういった、笑顔をどういうふうにこう生み出していくかっていうところで、やっぱり社員教育大事ですよね。
そうですね。
では少し話を変えて、はい、島田さんがその東京ディズニーリゾートで、集客を担当していた中で、心に残ったことっていうのはありますか？
もうね、たくさんあるんですけどね、私、うん、主に首都圏以外からの集客っていうのを専門にしてたんですね、
はい、
北海道から沖縄まで回ってたんですよ、
はい、
でプロモーションという形でミッキー連れてったりすることもあるんですよね、
はい、
でそうするとですね、例えば東海圏で行ったら三重の津祭りとかね、
はいはいはい、
行ったところにミッキー連れてったこともあるんですけど、
あ、そうなんですね、
はい、
へ、
そうするとパレードにね、ミッキーが出てると、うん、最前列にいる親子連れがですね、やっぱ子供の喜んでる笑顔を見て、来年は行こうねって言うんですよね。
あ、いいですね。
ですのでやっぱりその今すぐ行きたいんだけど、やっぱ簡単にはいけないですよね、
うんうん、
だけど来年は行こうねって、その心にやっぱ伝わるかどうか、まあ、こういったものっていうのは何かこうスペックを伝えるんじゃなくて、いかに気持ちを伝える、
うん、
そこに価値を見出してもらうか、まあ、そういったところがやっぱ集客する上でも重要なんじゃないかな、うん、やっぱその親子で子供を連れてってあげたいって本当に思わせるためには、子供がそこを見た時に満面の笑顔をしてると、でそれをお母さんが見て来年は行こうねって言ってる、まあ、こんな時はですね、やっぱこういった企画でプロモーションしてよかったなっていうのは記憶ありますね。
実際にこの東京ディズニーリゾートでしたら、そういった外に出ていろいろこうミッキーも一緒に行ったり、他にもいろいろなことをやられてたんですかね。
そうですね、今回ね、 おやつタウンの集客の中においてもね、ミッキーはいないんですけど、まあ、キャラクター連れてってプロモーションすることもあると思いますし、あとあのベビースターラーメンやっぱり売りですから、はい、
そうですね、
今回おやつタウンの中でね、一番の売りって実は揚げたてベビースターがそのまま食べれるってね、
はい、食べたことない、
食べたこと皆さんないんですよ。
ない。
で私も初めて食べてね、こんな美味しいもんないんですよね。
違う、やっぱり、
違いますね。こう揚げたての美味しさって格別なんですよ。
ちょっともうちょっと詳しく教えてくださいよ。
なのでこの揚げたてをですね、はい、やっぱ持ってこうかなみたいなね。
はいはいはい、はい、
お店じゃないけどキッチンカーを今作ってましてね、
うん、
そのキッチンカーで揚げたてを作れるキッチンカー作って全国回っちゃおうかななんてことも考えてます。
うわ、これはすごい楽しみですね。揚げたてか、ほかほか
ほかほかで、これもう次食べたいと思ってもね、おやつタウン来ていただくしかないですから。
そうですよね、それはもうおやつタウンでどうぞっていう話ですからね、そうか。きっとね、やっぱ油で揚げるのでその香ばしさまた全然違うんでしょうね、
やっぱね。いや、冷めたのも美味しいんですよ。でもね、揚げたての美味しさってやっぱ全然違いますよ。香りといいね、やっぱ食感といい、その口の中での温かさ、これはねもうぜひ食べていただきたいですね。
あー、いいですね。なんかそんな、なんかそのベビースターっていろいろなこう展開してますけれども、その揚げたてっていう、こう速度、はい、リアルタイム感っていうのは今までやっぱり感じたことがないので、すごく楽しみですね。
あとね、そのベビースターでもね、うん、まあ、中にはラーメン丸ってこう丸にしたやつもあるんですけど、
あのガチャガチャとか合体してる、はい、
でもその粉々にする前の状態ですよね、麺の状態って長いわけですよ、う
ん、ああやっぱ長いんですね。
長いんですよ。だからそれをね、うん、バリバリ食べていただくとかね、まあ、こういったことも揚げたてだったらできますんで、
はいはいはい、
ですのでもう食べ方いろいろですよね、
うんうんうん、いやこれはじゃあそういったあの食べ方いろいろ、味いろいろっていうのが、はい、おやつタウンでは展開される。
そうです。
わ、これなかなか楽しみ。これ来年夏、もうちょっと早くならないんですか。
もうね、来年夏とか間に合うように頑張ります
、はい、そんな、おやつタウンのお話、次回があの9月最後になってしまいますので、ちょっと残念かなというふうに思いますけども、最後も、楽しくお届けしたいというふうに思います。電子地ステーション。いやー、揚げたてのベビースターは食べたいな。またこの時間ですからね、朝ごはんの時間なんですけども、早速おやつ行っちゃいたい気持ちになっちゃいますよね。じゃあドライバーのね方々もちょっとこう小腹空いた時にベビースターなんてのもいいかもしれないですね、そんなおやつタウンについて、下田さん今日もありがとうございました。
ありがとうございました。いや本当ね、今日もね楽しい時間過ごさせていただいて、来週1回で終わりってなんか寂しいですね。
そうなんですですよね、あのゲストの方は皆さん言われるんですけども、やっぱりこう最後の回になると寂しいっていうような声はよく聞きます。あのおやつタウンの話もですね、語り尽くしていただければというふうに、
はい、分かりました、
思いますのでよろしくお願いいたします。東海ラジオとコラボしているインターネットテレビ電子地ステーションは毎週木曜日18時に更新。伝えるに関数字の7で電子地、 Yahoo や Google などの検索サイトから電子地ステーション公式ホームページを検索することができますのでチェックしてくださいね。今お送りしている曲は三重県四日市市の余郷郷土資料館で100年以上町を見守ってきた桜の木をテーマに制作した曲です。高潔思い出で大きな桜の木の下で、今日もこの曲を聴きながらお別れです。高潔思い出と
島田信勝でした。
はい、素敵な土曜日を過ごしください。
全て花びらへと変えて集めるように数えきれやしない悲しみは青い空に溶けてゆく湿り気混じる暖かい日差しが